今回はクラウドストライクの2020年第2四半期決算について、お話ししてみたいと思います。結論から言うと、もう全く一つの曇りもないような、良い決算でした。まあ、ちょっとこうズームビデオのこう後に出てきた決算なので比べるとこうなんて言うんでしょう、まあ、ズームのインパクトが強すぎて、ちょっとこう普通に見えちゃうかもしれないんですけども、非常に良い決算で、具体的にどう良かったかで言うと、まあ、例えば同じこう成長してる SaaS と比べると、まあ、データドックとかファストリーよりも魅力的な決算だったんじゃないかなというふうに思います。なのでこう何て言うんでしょうね、まあ非常やっぱり優等生だなというか、今まで決算一回もミスったことないし、常にサプライズのあるいい数字を出すということで、おすすめできるなというふうに、改めて思いました。で、なんでそんなに業績いいのかっていう話でいくと、まあ、一つはやっぱりコロナが追い風だったということが、挙げられるかなというふうに思います。なんかこうクラウドストライク、要はこうセキュリティサースのクラウドストライクとコロナってどういう関係があるんだという話なんですけども、例えばこうオフィスで社内でこう作業してると、その会社が設置しているファイアウォールとかがあって、要は社内で作業する分にはセキュリティが守られますよと、そういう環境でみんな仕事してたのが、まあ、コロナのせいでこう在宅リモートワークになりましたと。で、まあ、リモートワークするとそのさっきファイアウォール、社内で、防御されてたものが、取り払われてしまうので、一気にこうセキュリティリスクが高まるということなんですよね。で、じゃあかといってこう PC に入ってるような、まあ、セキュリティソフトが動くと、まああいうのはまず一つは非常に動作が重たい、まあ、セキュリティソフトがこう定期的に検査している間って PC の動き、まあ、すごい遅くなると思うんですけど、まあ、要は仕事非効率になるわけですよね。でかつセキュリティソフトも完璧ではなくて、最新のセキュリティ脅威に対しては情報がないんで、スルーしちゃいますと。なんでそのセキュリティソフトっていうのは定期的に脅威情報っていうのを、読み込んで、新たな脅威に対応しようとするんだけども、まあ、その本当に最新のものに対しては対応できないということで、まあ、そもそも防御力が低いよということなんですよね。でそこに対してこうクラウドストライクというのはそのエンドポイント、要は端末ベース、まあ、PC とかスマホ端末ベースのでそのセキュリティを担保するような設計をされて、しかもそれがクラウドサーバーとつながっていると。で具体的にはまずその PC とかにインストールしなきゃいけないソフトウェアとかエージェントというのはものすごく軽いですと。作業をしててもなんかこう遅延しないぐらいのスピード感を持っているということなんですよね。でそのエージェントっていうのはその端末 PC とかの端末でなんか変な動きがないかなっていうのを見張っていると。でその情報っていうのを、そのクラウドストライクの、サーバーにクラウドサーバーにアップしていて、でその情報っていうのを AI で解析をすると。でなんかいつもと違 こう怪しい動きを探知したら、アラートを出してくれると、防いでくれるっていうことがありますと。で今クラウドストライクの顧客っていうのは7000社を超えてるんですが、その従業員みんなにこのクラウドストライクのエージェントが入ってるわけですよね。だからまあ7000社かける従業員数わかんないですけど、まあ、何千人とかの情報が、常にリアルタイムで吸い上げられていて、でそれが、クラウドサーバーに集まってきて、で AI が解析すると。なのでまあ世界中の、脅威情報、最新の脅威情報っていうのが常にこう吸い上げられて解析されて、まあ、例えばこう日本の、まあ、金融機関で働いている A さん、その端末であった不審な動きっていうのを、情報を吸い上げて解析して、じゃあ他の国の人の端末にも同じのはないかなっていうのを見て、もしあれば、アラート立てて、防ぐっていうことができると。だから常にセキュリティ脅威情報っていうのは最新だし、エージェントは軽いしっていうことで、まあ、そのファイアウォールとか使えなくなっちゃったっていう世界観と、 あとはその旧来型のウイルスソフトっていうものを、まあ、カバーする、代替するような役割を果たしているということなんですよね。まあ、もちろんこのクラウドストライクだけあれば全部十分だよとかっていう話ではなくて、まあ、他のものと組み合わせて使うっていうことも当然あると思うんですけども、特にこうリモートワークになった環境下ではこういう、SaaS、まあ、クラウドから提供されるような、セキュリティサービスっていうのは、非常に人気があるということです。で、具体的に数字の話をさせていただくと、まずセカンドクォーターについてはEPS が予想がマイナス1セントだったのが実績として3セントになりましたと。で、売上予想が189ミリオンドルだったのが、実績が199ミリオンドルということで、まあ、予想に対して 5% 上振れたと。で、この上振れ幅というのは、まあ、5% 以上だと、優秀、 10% 以上だと、もうびっくりっていう感じですね。で、まあ、ファーストクォーターのファストリーとか、これをこう大幅に 10% 以上、何パーセントか忘れちゃいましたけど、まあ、10% 以上とか 20% ぐらい上回ってきたので、ものすごく驚かれたっていうので、一気に株価が上がったんだけども、セカンドクォーターについては、ファストリーも、確かあれ 3、4% とかでしたかね。なんで、まあ、そんなもんですかっていう感じで、ちょっと失望されたっていうのがあったと思います。まあ、データドックもそんな感じだったのかなというふうに思います。が、まあ、クラウドストライクについてちゃんと 5% 上回ってきたということですね。で、ガイダンスについて言えば、サードクォーターが EPS 予想がマイナス5セントに対して、会社が提示したものがマイナス1セントだったと。で、売上予想が196ミリオンドルに対して、会社予想が213ミリオンドルと。で、これは、予想対比で言うとプラス 9% だったということですね。なので、このガイダンスが非常に強いなという印象を持ちます。で、通期のガイダンスについても、これは情報修正されていて、EPS の予想がマイナス4セントだったに対して、新しく会社が提示したものが、プラスの5セントですね。で、売上予想が、通期で予想、773ミリオンドルに対して、会社が新たに提示したガイダンスが818ミリオンドルだったと。で、これは予想対比で言うと 6% の上振れだったということです。なので、通期ガイダンスも非常に強いよと。で、通期ガイダンス、まあ、毎回情報修正されてますと。なので、サードクォーターの時にも、まあ、情報修正されるんだろうなと。まあ、そういう印象を持ちます。で、クラウドストライクというのは毎回、ガイダンスは結構、こう、保守的というか、まあ、必ず上振れるように出してくるということなんですけども、で、まあ、次回もそうなるんじゃないかなというような、見立てが強いというふうに思います。で、数字面のハイライトで言うと、売上高の成長率は、昨対比でプラス 84% ということですね。で、これはすごくすごく強い数字だと思います。SaaS の中でも、そのマイナス数十パーセント台の後半に行くようなものっていうのはほとんどないということですよね。まあ、データドックとかが確か 60% 台とかだったかなというふうに記憶しています。まあ、Zoom とかはちょっと例外的だと思うんですが。で、サブスクリプション部分の売上に関しては、昨対比でプラス 89% と。で、これはファーストクォーターも 89% だったので、こう成長鈍化は起きてないよということですね。で、データとかこうファーストクォーターとセカンドクォーターの成長率のギャップがあって、あれちょっとこう鈍ってますよねっていうようなことでちょっと失望されたというようなことがあったと思います。で、ARR、アニュアルリカーリングレベニューは、昨対比でプラス 87%。で、セカンドクォーターで新たに獲得した ARR は昨対比でプラス 77%。とにかく、サブスクリプションの成長が強いよと。サブスクリプション以外何があるかというと、プロフェッショナルサービスというのがあって、まあ、これは導入時のコンサルティングサービスみたいな形で、まあ、そっち側はショットの課金だということですね。で、あとは粗利率継続的に改善してますよと。で、これ金額ベース、ドルベースの、継続率、リテンションレートは、120% 以上を、ずっと維持しているよと。で、顧客数は、7230社になり、昨対比でプラス 91% ということで、まあ、これはすごい数字だなというふうに、思います。要は、まあ、リテンションレートが上がる、つまり1顧客あたりの利用金額も上がってるし、顧客数自体も、どんどん増えてるよっていうようなことですね。で、まあ、顧客の地域割合は、まあ、米国が 70% でその他が残りだということなんですけども、まあ、これは 今後海外比率どんどん高まっていくんじゃないかというふうに思います。で 57% の顧客が、要は4つ以上のモジュールを利用しているということ でこれはファーストクォーターでは 50% だったんですね。でそれが 57% というふうになっているので、要はどんどんクロスセルが進んでいるよということです。でクロスセルが進むと、さっきのリテンションレートが上がるよということだと思います。なので、本当に曇りない、どの数字を見ても、順調だねということを思わせる、そういった内容だったというふうに、思います。カンファレンスコールでもそのコロナが、そのレガシー古いセキュリティ対策からの転換をこう後押ししているというような話が、ありましたと。であとはやっぱり在宅ワークにみんな移ったっていうことを狙ってこう新たなセキュリティ脅威を仕掛けてくる人が増えたということで、2020年の上半期はそのセキュリティの脅威が、プラス 154% だったということは、すごいそういう脅威が増えたということで、それもまたこう CIO チーフ、インフォメーションオフィサー、要は技術社内情報システム責任者が、すごいこうおっかない思いをしてたところに対してこのクラウドストライクというのは、こうすごく需要が高かったということですね。で、例えばこうファーストクォーターでやってた取り組みでいうと従業員が、自宅、自分のパソコンで自宅で仕事をするということがあったときに個人向けの PC なんで、それこそセキュリティ対策ちゃんとされてないんじゃないかということでおっかなかったわけなんですけども、そういうところに対して、期間限定で無料で、さっきのこうエージェントを提供してたっていうこととかもあって、そういうのがあってやっぱりこう在宅ワークの強い味方だっていうことも認識されたんじゃないかなというふうに思います。で、こういうのって一回入れるとですね、やめない、確か過去のグロスリテンション、つまり顧客数ベースの継続率っていうのを見ても、98% とかなんですよね。なんで、当然やっぱり入れたら辞めるわけにいかないんですよね。辞めたとしても別の何かセキュリティソフトを入れなきゃいけないとかっていうことになりますんで、基本的に辞めないです。だから、例えばデータドックとかだと、ちょっと利用を控える。利用を控えるというのは、重量課金部分があるということなんですよね。なのでこうちょっと利用を控えてそのコストを削減しようというような動きがあったりとかするわけなんですけども、このクラウドストライクというのは そういう動きがないっていうことですよね。だからコロナの影響で、多分コスト削減ニーズとかどの会社もあったわけなんですけども、かといってじゃあセキュリティをこう緩めるわけにはいかない。もし脅威があって何かこうハッキングとかでもされてしまえば、それ以上の損害を被るということを考えると、やめるわけにいかないと。だから Q1、Q2 比べたときに、数字が落ちないということがあったということです。で非常にこう底堅いということが言えると思います。でちょっとプレゼンテーション資料をざっと見るとですね、このクラウドストライクのプレゼンテーション資料ってこう背景がすごい黒いんですよね。この7ページ目を見ると、この旧型のこうセキュリティのものっていうのは、すごい効率悪いよという話があります。まずそのファイアウォールとかのオンプレ型のやつっていうのはその設備投資がいるよっていうことでそもそも高いんですよね。で、エージェント要は PC 内で動作するようなセキュリティソフトは、重たい、めんどくさい、複雑だと。であとは、そもそも、新しい脅威に対して対応できてないですよねということが、欠点として挙げられていますと。でじゃあクラウドストライクってじゃあそこと比べて何が違うのということで、スライドの9ページとかを見ると、クラウドで提供されているよということ と、AI で、分析されているよということですね。あとは軽量型だよということが、主張されていますと。で、スマートフィルタリングエージェント&ハイフィデリティデータということが書いてあるんですけども、これは顧客から 全顧客から情報を集めていて、なんかこうおかしいなというような情報があったら、そういう脅威判定して、逃さないようにする、通さないようにするってことが、行われていると。で、まあ、これ危ないなっていうことは全て AI で、解析されているよということですね。であとは、そのエンドポイントでセキュリティを確保しているということで、あの PC であるとか、あとはスマートフォンであるとかっていう、まあ、端末ベースで、防ぐようにできているということになってます。でクラウドスケール AI っていうふうに書いてありますけど、まあ、要はあの利用顧客が増えれば増えるほどあのデータが溜まっていくと。でコンティニュアス AI アナリティクスオンオーバー、これだから3兆回の、そういう脅威イベントが1週間で、3兆回ぐらいあのなんか怪しい動作を検知しているということですかね。でその情報を集めて AI で解析して、その各顧客にフィードバックしているよということです。だからまあなんか これで言うとそのなんて言うんでしょう、なんか旧来型のウイルスソフトとかとは、まあ、比べ物にならないぐらいの情報を集積してやってるので、まあ、そもそもセキュリティの質として全然差が出ちゃってるというような話かなと思います。まあでもそんなところですかね。あとはあの数字のハイライトの部分が多いと思いますので、先ほどお話ししたような内容がメインになってくるかなというふうに思います。で今のあの何でしょう、こうクラウドサイクの株価なんですけれども、ですね、あちょっと事前の期待値が高かったので、昨日決算だったんですが、プレマーケットでマイナス 9.5% ですね。まあちょっと仕方ないかなというふうには、思います。まあ、というのも、この5日間、まあ、つまりこの1週間前の株価はだいたい120ドル弱だったんですよね。でそれがあのズームが決算出した日が8月の31だったんですけど、その時に大体あのズームの決算につられてですね、130ドルを超えてきたんですね。でその後こう決算前に105マックス150ドルを超えるぐらいまでつけて、で決算後に、まあ、一旦売られ、で今昨日閉まった時はちょうど140ドルぐらいだったんですけど、まあ、今そこからちょっと 10% ぐらい落ちて130ドルちょっと割っているということだと思いますと。なんでまあ別になんか仕方ないというか事前に上がりすぎたのかなというふうに、思います。もうちょっと長期で見るとですね、意外とこうクラウドサイク業績はいいんですけども、なんかこうズームみたいに株価がギュンギュン上がらないということで結構長年悩まされてきたんですよね。でここ1年とかで見るとですね、あのファーストクォーターで結構いい決算を出して、まああの90ドル台とかにこう抜けてきたんですけど、その後はずっと90ドル台とか、まあ、100ドル強ぐらいずっとうろうろしているのが、6月から、まあ、9月までずっと続いてたんですよね。まあ、8月後半ぐらいまでかな。で8月後半、まあ、ズームの決算とか出るようになってきた時にやっと110ドルとかを抜けて120ドルとかがやっと見えてきたっていうところなんですね。なのでこう、まあ、やっとこう新しい領域というか、新しい価格帯に入ってきたなっていうところで、なんでまあ110ドル台とかに戻っちゃうと、ああまた戻っちゃったなっていう感じなんですけど、まあ、120ドル台とかで踏ん張ってくれれば、また上値もこう軽くなっていくんじゃないかなというふうに思いますね。なんでまあ120ドル、130ドル、140ドルとかに上がってくれば、まあ、全然同じなんじゃないかなと。まあ、それでだってプラス 20% とか 30% ですよね。まあ、十分じゃないかなというふうに思います。まあ、なのでなんか典型的に決算出すことにちゃんとギュンギュンギュンと上がってきてくれるような、なんかそういう銘柄なので、なんか非常に安心だなというふうに、思います。まあ、今回は以上とさせていただきます。